いかがお過ごしでしょうか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるスルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。今回は旧約聖書創世記を全体的に理解するためのイントロダクションです。聖書の箇所は創世記1章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記は聖書の中で大切な鍵となる2つの書物のうちの1つです。旧約聖書の最初の書物創世記と、新約聖書の最初の書物マタイによる福音書の2つは、聖書を理解するための鍵であると私は思っています。まずは創世記の外観をお話しすることにしたいと思います。創世記全体を見渡すときに留意しなければならないことがいくつかあります。なぜなら創世記は聖書全体と密接な関係があるからです。事実、創造や人類に関するたくさんの事柄について初めてそこに登場し説明されているのが創世記です。創造について、男性女性について、罪、安息日について、結婚、家族、労働について、文明、文化について、殺人、犠牲について、人種、言語、贖い、そして町について、これらのことが最初に登場してくるのが創世記です。また特定のフレーズがよく出てくることもお気づきになると思います。例えば、これこれはこれこれの歴史である。このようなフレーズは創世記に頻繁に出てくる大切な表現です。なぜなら創世記は人類初期の家族を紹介しているからです。私たちはここで始まった人間という家族の一員ですから、この記事は非常に大切です。さらに何人もの非常に興味深い人物たちの描写がされています。創世記を伝記の本と読んだ人がいますが、例えばアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、パロ、そしてヨセフの他にヤコブの11人の息子たちが登場します。あなたはその中で神様が続けて特にアブラハム、イサク、ヤコブとヨセフという流れの中で彼らを特別に祝福しておられることに気づかれると思います。それに加えてこれらの人たちを取り巻く人々がいます。例えばロト、アビメレク、ポティファル、羊、そしてパロ、彼らも神様の祝福を受けました。創世記の中に契約が示されています。主が再び族長たち、特にアブラハムに現れておられます。創世記の中では、祭壇は特別に欠出しており、家庭内での嫉妬も出てきます。他の場所では見られないほど、エジプトという国が私たちの目の前に迫ってきます。罪のための裁きがここで示され、神様の摂理のはっきりとした手がかりがここにあります。私は学生たちに聖書の学び方には二通りあると教えます。一つは望遠鏡を通して見ること。そしてもう一つは顕微鏡を通して見ることです。最初に望遠鏡で見た見解を得る必要があります。その後顕微鏡で研究するのです。過去の偉大な説教者であったイギリスのロビンソンという人が書いた聖職者の私生活の中の一節を紹介したいと思います。我々は本の時代に生きている。 印刷から常に増え続けている実にたくさんの本が私たちの上に降り注がれている。そして私たちはいつも貪るように取扱説明書を読み、教科書を読み、記事を読み、デボーションの本を読み、批評の本を読み、聖書についての本を読み、福音書についての本を読んでいる。しかし私たちはどれほどの時間と労力を福音書自体のために使っているだろうか。私たちは絶えず自分のものにするのが比較的容易な何か最近の真理の記事を読めば、良いものがもっと手早くわかるのではないかと空想する誘惑に駆られている。なぜならそれらの記事は私たちの教育、あるいは部分的には私たちの付き合いによって、親しみのある形で、親しみのある立場から私たちに提供されているからである。しかし私たちが簡単に自分のものにできるものは、私たちの奥深くまで入り込んで、永続的な所有物となるようなものではない。もし私たちが勝ち取ったものでなければ、持っている価値はないということに単純に気づくことができればよい。自然の素晴らしい真理は、簡単に把握できるような形で私たちに提供されてはいない。素晴らしい真珠を探し求める人のように、私たちは自分が持っている限りのすべての技術とエネルギーとを注いで、恵みの宝を追求しなければならないのである。私はこの記事が大変気に入っています。なぜなら私は、聖書自体が私たちの心に語りかけてくること、そしてそれは他のどんな本にもできないということを信じているからです。創世記を二部に分けるとしたら、あなたはどこで分けるでしょうか。最初の11章が統一しており、12章から始まって創世記の最後までは全く別の部分になっています。二つの部分はいくつかの意味で違っています。最初の部分は創造からアブラハムまでです。第二の部分はアブラハムからヨセフまでです。最初の部分は大きな主題、つまり今の時代に至っても感慨深い、人々の関心を引いてやまないところの主題を取り扱っています。それは天地創造、人間の堕落、ノアの洪水、そしてバベルの塔です。二部は人間性と深い関係があり、信仰の人アブラハム、愛された息子のイサク、そして選ばれ、鍛えられた息子ヤコブ、そしてヨセフの苦しみと栄光です。これが主要な区分ではありますが、もっとずっと意味のあるもう一つの区分があります。これらは時間と関係があります。最初の11章は最低でも2000年の時間的な広がりがあります。実際2000年プラスアルファだと思いますが、数十万年をカバーしているかもしれないと言っておくのが安全かと思います。私たちは最初の11章が最低でも2000年をカバーすることを知っていますが、その後の2部の39の章全部でも350年しかカバーしていません。実際、創世記の12章から始まって、旧約聖書の残り全部と新約聖書を合わせても、全体で2000年しかカバーされていません。ですから、時間的なことだけを考えれば、創世記の最初の11章を学べば、あなたは聖書の半分まで来たことになります。このことは神様が、何らかの明確な目的を持って創世記のこの最初の部分を私たちにくださったのだということを示唆しています。あなたは神様がこの最初の部分に強調点を置かれたのか、それとも聖書の残りの部分に置かれたのか、どちらだと思いますか？神様が後の部分に強調点を置かれたことは明らかです。最初の部分は宇宙と創造のことに関連し、後の部分は人間と様々な国民、そして人としてのイエス・キリストを取り扱っています。 神様は創造された宇宙全体よりももっとアブラハムという個人に興味を持っておられたのです。そして神様は宇宙全体にも増してあなたに興味を持っておられ、あなたを価値あるものとしておられるのです。もっと詳しく説明したいと思いますが、新約聖書において4つの福音書を合わせた89章のうち、イエス様の生涯の最初の30年をカバーしているのはわずか4章だけです。残りの85章はイエス様の生涯の最後の3年間を、そのうちの27章は最後の8日間をカバーしています。神様の霊がどこに協調点を置いておられるのか、これでお分かりだと思いますが、協調点はもちろん最後の部分、27章にわたって書かれている最後の8日間にあります。そこでは一体何が語られているのでしょうか。それは、主イエス・キリストの死と、埋葬と、そして復活についてです。これが福音書の記録の重要な部分です。言い方を変えれば、キリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして私たちを義とするために蘇られたことと、私たちが信じるために神様は福音書を私たちにくださったということです。これが絶対に必要なものです。これがすべてに増して重要なことです。創世記の最初の11章は、聖書全体の序文であり、私たちはそれを踏まえてこの11章を見る必要があります。それは最初の11章を飛ばすという意味ではありません。実際この部分にはかなりの時間を割くことになっています。創世記は聖書の種どこのようなもので、ここに始まり、資源とすべてのものの誕生を見ることができます。また創世記は美しいバラのつぼみのようなもので、これが残りの聖書へと開花していくのです。ここにある真理は発芽したばかりの新芽のようなものなのです。創世記を最も上手に分割する方法の一つは系図です。つまり家族ごとに分ける方法ですね。創世記一章一節から二章六節までが天と地の書。創世記二章七節から六章の八節までがアダムの世代の書。創世記六章九節から九章二十九節までがノアの世代の書。十章一節から十一章九節までがノアの息子たちの世代。十一章十節から二十六節までがセムの息子たちの世代。十一章二十七節から25章11節までがテラの世代。創世記25章12節から18節までがイシュマエルの世代。25章19節から35章29節までがイサクの世代。36章1節から37章1節までがエサウの世代。37章2節から50章26節までがヤコブの世代。このように創世記は家族に関する書物です。続いて創世記全体のアウトラインについて見てみたいと思いますが、時間の関係で項目だけを素早く読んでいきますので、全体として創世記には一体どんな記事が書かれているのかということを念頭に置いてください。1、地上に罪が入ったことが創世記1章から11章で書かれていますが、内訳は ABCD の4つあります。A、天地創造、1章から2章でこの内訳は1、2、3と3つあります。1、天と地、1章1節、創造、バラーというヘブル語の言葉が3度しか出てきません。1章1節と21節、27節にこの言葉が出てきます。二番目は地は暴漠として何もなかった一章二節。三番目は再創造とマギー博士は述べていますが、一章三節から二章二十五節でこの内訳は A から H の八つあります。第一日光の創造一章三節から五節。第二日空間大空の創造 一章六節から八節。第三日、乾いた地が現れ、植物の創造。一章九節から十三節。第四日、太陽、月、星の創造。第五日、動物、生物の創造。一章二十節から二十三節。第六日、被造物の繁殖力と人間の創造。一章二十四節から三十一節。第七日、安息日についての記事。二章一節から三節。そして人間の創造の要約。二章四節から二十五節。B は人類の堕落についての記事が三章から四章で、内訳は二つあります。罪の根、神様への疑いと不従順。二番目は罪の結果。また十五章十九節には、殺人は心から出てくるからですと書かれていますので、イエス様のおっしゃられたこととこの箇所は深い関係があります。C は洪水、大洪水で五章から九章。この内訳は一から五です。アダムの世代の書、節を通して人間の歴史が始まる。死亡通知についてが五章。大洪水以前の文明について、洪水の原因と箱舟の建設についてが6章。続いて、洪水の裁きが7章。大洪水後の文明について、洪水の後についてが8章。そして5番目が、大洪水後の生活、新しい始まりについてが9章。続いて D は、バベルの塔と言語の混乱について、これが10章から11章です。二つの内訳がありますが、一つは民族学、ノアの息子たちについてが十章。二番目はバベルの塔について十一章。マギー博士はこの箇所が、新約聖書のペンテコステの日と対照的であると述べています。大きな二番目の内訳ですが、これはすべての人のための贖い主の到来のための準備として、十二章から五十章。内訳は ABCD の4つあります。 A、 アブラハムの信仰。12章から23節、そこには神様が7回ご自身を表したこと、そしてそのことによってアブラハムの信仰が成長したことが書かれています。この内訳は全部で12あります。 1、 アブラムへの神様の召しと約束。信仰の喪失によるアブラムの応答。12章。2、アブラム、エジプトから約束の地に帰る。ロトとの分離。そして神様の三度目のアブラムへの権限。13章。3、最初の戦争。アブラムがロトを救出し、最初の祭司、アブラムがメルキゼデクから祝福を受ける。14章。4、神様がもっと完全にアブラムにご自分を表される。神様の約束の再確認が15章。5、サライとアブラムの不信仰。イシュマエルの誕生。16章。6、神様がアブラムと契約を結ばれる。アブラムはアブラハムになる。アブラハムの息子についての約束の再確認。17章。7、ソドムとゴモラのやがて来る滅亡について、神様がアブラハムに啓示される。アブラハムそこに住む者たちのために取りなしをする。が18章。8、御使いが甥のロトに警告する。ロト、ソドムを離れる。神様が定地の町々を滅ぼされる。19章。9、アブラハム、ゲラルでサラとの関係について偽り、同じ罪を繰り返す。20章。10、イサクの誕生。ハガルとイシュマエルが追い出される。ベールシェバでのアブラハムの記事が21章。11、神様がアブラハムにイサクを捧げるよう命じられる。そしてアブラハムと契約を再確認される。22章。そして12、サラの死。アブラハムはマクペラの洞窟を墓として買い取る。23章。そして大きな B ですが、愛する息子イサクについてが24章から26章。イサクの嫁取りはキリストと教会の関係と比較することができるとマギー博士は述べています。1、アブラハム、イサクの嫁探しのためにしもべを使わす。リベカ、しもべと共に帰ってくる。リベカ、イサクの花嫁となる。24章。2、アブラハムの死。 イサクとリベカにエサウとヤコブが誕生する。エサウ、ヤコブに長男の権利を売る、25章。3、神様がイサクとの契約を確認する。イサク、リベカとの関係を偽る。イサク、ゲラルに井戸を掘る、26章。続いて大きな C ですが、ヤコブに関する記事が27章から36章。主は愛する者を懲らしめられるという原則について、書かれています。この内訳は全部で10あります。1、ヤコブとリベカ共謀してエサウに与えられるはずの祝福を横取りする、27章。2、ヤコブ家を出る。ベテルにおいて神様がヤコブに現れる。アブラハムへの契約を確認する、28章。3、ヤコブハランに到着。ラケルと叔父ラバンに会う。ラケルのためにラバンに仕える。騙されてレアと結婚する、29章。4、ヤコブの息子たちの誕生。ヤコブラバンの元から去る準備をする。ヤコブの取り決めが良い結果を生む、30章。5、ヤコブハランから逃げる。ラバンヤコブに追いつく。ヤコブとラバンミツパで契約をする、31章。6、ヤコブの人生での危機。ペヌエルである人がヤコブと格闘する。ヤコブの名はイスラエルと変えられる、32章。7、ヤコブエサウに会う。ヤコブのシャレムへの旅、33章。8、ヤコブの家族の中でのスキャンダル。ディナ犯される。ディナの兄弟たち、ハモルの男たちを皆殺しにして復讐する、34章。9、ヤコブベテルに戻る。ラケルベツレヘムで死去。イサクヘブロンで死去、35章。そして10、エドムの国になったエサウの家族、36章。そして大きな D が、ヨセフの苦しみと栄光について書かれていますが、これが37章から50章です。1、ヤコブカナンに住む。ヨセフ奴隷として売られるが、37章。2、ユダの罪と恥、38章。3、エジプトでの屈辱、39章から40節で内訳は2つあります。A、ポティファルの家での監督、ポティファルの妻による誘惑と濡れ衣、入獄が39章。B は、牢獄内でのヨセフ、調理官と検釈官の夢の解き明かしが40章。4番目は、エジプトでの昇進、41章から48章で内訳は A から H の8つあります。A、ヨセフ・パロの夢を解き明かす、エジプトの監督となるヨセフ。アセナテとの結婚、マナセとエフライムの誕生、41章。B、ヤコブ穀物を買うために10人の息子たちをエジプトに送る、ヨセフとの謁見。シメオンを人質として残す、穀物と返されたお金と思って帰宅、42章。C、ヤコブ・ベニヤミンを含む息子たちを再びエジプトへ送る。ヨセフ、自分は誰かを明かさずに兄弟たちをもてなす、43章。D、ヨセフ兄弟たちを家に返す。ヨセフの家の管理者による逮捕。ベニヤミンの袋から杯が発見される。ユダ、ベニヤミンのために嘆願する、44章。E、ヨセフ、自分が誰であるかを明かす。兄弟たちとの愛情のこもった再会。ヤコブとすべての家族をエジプトに招く、45章。F、ヤコブの70人の家族、エジプトへ移動。ヤコブとヨセフの再会、46章。G、ヤコブとヨセフの兄弟たち、ゴシェンに居住する。パロに紹介される。飢饉によりやむなくエジプト人たちは、パロのために土地をヨセフに売る。ヨセフ、ヤコブの遺骸をカナンの地に埋葬することを誓う、47章。そして H、死の床についていたヤコブ、ヨセフの息子たちを祝福する、48章。そして5番目が、ヤコブとヨセフの死と埋葬、49章から50章。A、ヤコブ、死の床で12人の息子たちに祝福と予言を与える、49章。そして B、ヤコブの死とカナンでの埋葬。ヨセフの死と、エジプトでの埋葬。これが50章。まあ、以上、駆け足で見てきたんですけれども、これが創世記の大まかなアウトラインです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。イントロダクション、創世記1章1節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記一章一節、宇宙の創造をお送りいたします。お楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。